金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。1月の21日の朝のご記念を共にいただくことができました。皆さん今日も暗い中寒い中ようお参りでございました。私も少し風邪気味ではあるんですが、何度か朝起きさせていただいて、こうしてご用意にお使いいただいてありがたいことだと思っております。昨日ですね、2度目に参拝された方があるんですね。数年前に一度来られて、ちょこっとまた来られたんですがね、本人が言うのに、困った時に行きますというまあそうなんですけどね、困った時には来ますという、まあ、それが悪いというわけじゃないんですけどね、まあ、こちらの、共同の仕方が足りないところがあるのかなと思うんですが、まあ、それでも30分ほどね、ここでお話をされてね、まあ元気に帰っていかれましたんで良かったかなと思うんですね。一言で信心をすると言いましても、いろんな信心がありまして、まあ、私どもはですね、そういう方も神様の氏子でございますから、その方が助かるように願わせていただき、またお取り次ぎをさせていただくということですね。で、皆さんのように日々こうして、朝早くからお参りをされる方もあるわけですね。で、この信心の、まあどういうんですかね、レベルと言ったらおかしいですけど、段階というんでしょうかね、教祖様がこんなことをおっしゃってですね、信心も一段一段進んでいくんじゃとこうおっしゃってね、そういうことからすると、そういう困った時に来る人は困った時に来て、まあ、それでいいんですけども、一段一段進んでいかないですね、残念ながらね。同じようなことをこう繰り返すわけですね。で、教祖様の信心の特徴の一つはですね、わしは拝んでやると、お前らはお供えせという、それ拝み屋の信心とは全然違うというんですね。私がいただいた信心と同じ信心をあなたもいただけますよという、そういう信心なんですね。いわゆる商売としての信心じゃない、自分が助かったことをそのまま人に話をして同じようにおかげを受けさせるのが神様へのお礼というふうに、それを教祖様は生涯かけてされた、ね、そして、白神先生もそうですね、海岸のおかげを受けられて、そのお礼のために大阪に出て行かれて大勢の人を助けられる。で、天皇教会の三浦徳三郎先生、杉先生もそうなんですね。そして東教会の初代、私の父もそうなんですね。で、私もそうありたいというか、そうなければならないと思う。で、そこでですね、皆さんからすると先生は先生で特別の信心をしとんじゃと、ね、私らは信者やから、まあそこまでせんでもよかろうという線を引いてるような感じがするんですね、皆さんが。しかし、さっきから言ってるように、教祖様が開かれた信心はそういう信心じゃないんですね。教祖様と同じようにおかげを受けられるように、みんながおかげを受けられるようにしてくださってるんですね。 教祖様は生き神様で、私らはおかげをいただきあえ信者であるという、そういうことではない。この方がおかげの受け始めであり、みんなもその通りにおかげを受けられるとおっしゃってるですね。これがお道の信心のすごいところなんですね。まあ他の宗教を悪く言うつもりはありませんけど、他の宗教はなんか特別の人がいて、そこにみんな大勢参って、みんながお供えして立派なお社が建ったらそれでいいみたいなところが多いですよね。そういう信心じゃないんだと言いますね。生き神とはここに神が生まれるということで、この方がおかげの受け始めであります、みんなもその通りにおかげを受けられますとおっしゃってる。どうです皆さん、こうしてね、朝早くからお参りをされて、あ、今日もおかげをいただこう、今日もおかげをいただこうという、その結構なことなんです。もうおかげをいただくっていうのは一体どういうことなの。先生がおかげをくださる人で、私らはおかげをもらえないんじゃというふうに思っとったら、それは違うんですね。お道の信心からしたらそうじゃない、ね。先生がおかげをいただいたのやったら、私らも同じように先生と同じようにおかげをいただこうというのが本当の信心なんです。皆さんもよく知ってる大阪の玉水教会という教会がありますよね。そこの初代の湯川先生という先生はね、面白い人でね、乾物物の行商をしてたんですね。もともと商売人でね、大阪でね。で、道広教会という大阪教会の出足の教会にお参りをされて、行商に行くと、よく売れるんですね。本人がそういうお話をされてるんですね。朝一番に教会にお参りしてお届けをして、これから商売させてもらいます、ね、昆布やスルメやそういう乾物物を持ってね、大阪の町を売りに歩く。そうするとお参りしてお届けして歩くと、よう売れるんですね。これやっぱり神様がおかげくださるんやと。ほんならそこまでありがたい神様やったら、自分がその御用させてもらう方がええなというので先生になったという人ですからね。ちょっと変わった人というふうに皆さん思うかも分かりませんが、お道の信心の本筋から言うとそれが本当なんですね。先生がおかげをいただいたんだったら、自分も同じようにおかげをいただけるという、そういう信心の、さっき言ったね、一段一段進んでいくんですね。この進んでいくというところは限度はないんです。ここまでが信者の信心で、ここからが先生の信心という限度はないんです。そういう区切りはない、境はないんです、ね、そういうことを言うと皆さんはね、困るかも分かりませんね。そんな先生になんかなったら大変じゃと、朝早から起きて本部に参ってご記念パーシャルなきゃそういうふうに思われるかも分かりませんが、本当に教祖様がいただいたおかげをいただくということからしたら、そこまで踏み込んでいくのが本当なんですね。それで今全国各地の教会が生まれてきたわけです。私の師匠もご存じのように商売人だったわけです。洋館屋だったわけですからね。小学校中退で、その学歴も何もない、ね、そういう障害、一回の障害人になったわけですよね。それが先生になった。で、先生になって生涯御用にお使いいただいて、万事おかげになるって21年前に、万歳三唱して送られた、ね、そういうことですね。皆さんの目の前にそういう手本があるわけ。さあ今日から皆さんどうしますかね。困ったもんじゃな、先生あんなことを言うてね、気楽にお参りしておかげをいただきゃええんじゃというふうに思っておられるかも分かりませんが、実はそういうところを本当のところを私も言わんとね、 皆さんは巻いて幼いすりゃええんだというような教教師になったんで、私はいけないわけなんです。教祖様からお叱りをいただくわけなんですね。それではね、神を称呼にしてはならないとおっしゃってますね。まあ、今朝はちょっとね、お互いにこう厳しい話になったかもわかりませんが、本当のことですね。そういうお道の信心というのは、そういうところがあるというところが、他々の、神社仏閣や宗教とは違うというところはね、皆さんもう知っといてくださいね。まあとりあえず今日は知っといていただくだけで結構ですね。困ったな、そんな先生と同じことをせないけんのかというふうにあんまり重く受け止められると、私もちょっとね、それは行き過ぎになるかもわからないのでまあそういうふうに思わせていただきますね。木神とはここに神が生まれるということで、この方がおかげの受け始めであります。みんなもその通りにおかげを受けられます。その生き神って皆さん生き神になれるんですよね。そういうその教えはしっかり持ってお帰りいただきたいと思います。はい。